第3週エリシャはキリストが命の中で恵みの務めを行うことを諭表し、また神の人として振る舞い、神の代行であり代理の神である。バーズアイビュー、ローマ数字1。エリシャはキリストが命の中で恵みの奇跡を行うことを諭表します。 A 旧約の諭表と型との成就において、キリストは真のエリシャです。主イエスは真のエリシャとして甘く喜ばしい預言者、すなわち祝福の預言者です。 B エリシャは旧約の諭表であり、恵みの中の神の新約エコノミーを代表しました。1恵みとは、神がご自身を私たちに与え、私たちの教授となることによって私たちのために全てを行うことです。2この恵みの結果は神聖な命であり、神聖な命は豊富で高く、さらに私たちをキリストと共同の王とするに至ります。ローマ5章17節あふれるばかりの恵みと、あふれるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方イエス・キリストを通して命の中で王として支配します。 C エリシャがエリコの水を癒した時に行った奇跡の意義と、主イエスが水をブドウ酒に変えた時に行った奇跡の意義は同じです。それは死を命に変えることです。列王記下2章21節彼は水の源に出て行き、そこに塩を投げていった。エホバはこう言われる、私はこの水を癒した、ここらからもはや死も不毛もなくなる。 D エリシャが無から有を呼び出したことは、主イエスが群衆を養った時に行ったことと原則において同じでした。 E エリシャが死人を死の中から復活させ、死人に命を与えたことは、主イエスが物質的にまた霊的に行ったことと同じです。 F エリシャが小麦粉を持ってノウリの毒を消したことは、主イエスがきめの細かい小麦粉としてのご自身を持ってパリサイ人パンダネから弟子たちを癒したことと原則において同じです。列王記下4章40節から41節彼らは煮物を器に注いで人々に食べさせようとした。その煮物を食べようとした時、彼らは叫んでいった。神の人よ、鍋の中に死に至る毒ウリが入っています。彼らは食べることができなかった。エリシャは小麦粉を持ってきなさいと言った。彼はそれを鍋に投げ入れ、それを器に注いで人々に食べさせなさいと言った。すると鍋の中に害になるものはなくなった。G エリシャは溝の中に落ちた斧の頭を一本の木の枝によって浮かばせました。これが象徴するのは、キリストが彼の十字架を通して復活の中で死の水の中に落ちた罪人の失われた力を回復することです。H エリシャは人のために神聖な癒しの奇跡を行いましたが、神の御心に従って彼自身は奇跡によって癒されませんでした。これはパウロと彼の同労者の経験でした。列王記下13章14節さてエリシャが死の病を患っていた時、イスラエルの王ヨアシは彼のところに下ってきていき、彼の面前で涙を流し、我が父よ我が父よと言った。1パウロは病にあるトロピモをミレトに残しておき、彼のために癒す祈りをしませんでした。また彼は癒す賜物を行使してテモテの胃の病を治すことをしませんでした。2パウロと彼の同労者たちは苦難の時に外側の賜物の力の下にいたのではなく、むしろ内なる命の管理の下にいました。愛エリシャは体において死んでいましたが、なおも霊の中で務めをして死人の一人を生かしました。列王記下13章21節 人々が一人の人を葬ろうとしていたが、その人をエリシャの墓に投げ入れた。その人はエリシャの骨に触れるとすぐ命を得て自分の足で立ち上がった。1、死に至ってもなおエリシャは人を生かすことができました。2、これは復活におけるキリストの絵です。ローマ聖書にモーセ、サムエル、パウロのようにエリシャは神の人であり、地上での神の代行として代理の神として振る舞いました。エレミア15章1節、たとえモーセとサムエルが私の前に立っても私の魂はこの民に向かない。 A、 エホバはモーセに、モーセをパロに対して神としたと告げました。出エジプト7章1節、エホバはモーセに言われた。見よ、私はあなたをパロに対して神とした。1、モーセにおいて神はご自身を代行し、ご自身の御心を執行するものを持ちました。モーセは決して自分自身でパロに語らず、主が彼に語るように告げたことを常に語りました。2、実はパロは神の大使であるモーセに聞いて彼と取引をしていたのではありません。パロは神に聞いて神と取引していたのです。 B、サムエルは神を代行し、地上で神の民を支配しました。サムエルはそのようなものとして代理の神でした。サムエル上2章35節、私は私のために忠心な祭司を起こす。彼は私の心と私の思いの中にあるものに従って行う。私は彼のために堅固な家を建てる。すべての日々彼は私の油塗られた者の前を行く。1、サムエルが代理の神となることができたのは、彼の存在と神の心とが一であったからです。2、サムエルは神の託宣、また神の行政でした。そのようなものとして彼は代理の神でした。 C、パウロは彼の務めにおいて神の人、すなわち代理の神であって、信者たちを慰め、神の単純さにおいて振る舞い、神の妬みを表現し、またキリストの大使であって和解の務めを遂行しました。第2コリント11章2節、私は神の妬みを持ってあなた方を妬んでいます。なぜならあなた方を清純な処女としてキリストに捧げるために一人の夫に婚約させたからです。1、使徒パウロの長く不幸な監禁された航海の間中、主は使徒をご自身の超越性の中に保ち、思い煩いの領域をはるかに超えた生活をすることができるようにしました。使徒27章24節、パウロよ、恐れてはならない。あなたはカイザルの前に立たなければならない。見よ、神はあなたと共に後悔しているすべての人をあなたに賜った。2、新約の信者たちはパウロと同じように代理の神として機能することができます。ローマ聖書さん、私たちは神の選ばれ、贖われ、再生された民であり、神と一であり、神で構成され、神を生き、神を表現し、神と共に行動し、神を代行する者たちであり、代理の神として機能することができます。A、私たちは神の選ばれ、贖われ、再生された民として、神と一であるべきです。第1コリント6章17節、しかし主に結合される者は主と一つ霊になります。1、聖書の基本的な原則とは、神はご自身のエコノミーにおいてご自身を人と一にし、人を神と一にするということです。2、神が願われるのは神聖な命と人の命が共に結合されて一つの命となり、一つの生活をすることです。 B、 私たちは神で構成される必要があります。1、神のエコノミーとは、ご自身を私たちの存在の中へと分与して、私たちの存在を 彼の存在で構成し、彼の存在と一つの構成とすることです。2、神聖な命の中で、また神聖な命の法則の働きによって、神は私たちの中へと作り込まれ、私たちは神の命と性質において彼で構成されます。 C、 私たちは神と一であり、神で構成された人として神を生きるべきです。ピリピ1章21節、なぜなら私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは益であるからです。第2コリント1章21節から22節、しかし私たちをあなた方と共にキリストへと固く結びつけて、私たちに油を塗られた方は神です。彼はまた私たちに承認をして、そして私たちの心の中にその霊を担保として与えてくださいました。1、神のエコノミーによれば、神の意図は彼の要素、彼の実質、彼の性質の成分を私たちの存在の中へと分け与えて、私たちが彼を生きるようにすることです。2、私たちの日常生活は実は神ご自身であるべきであり、それゆえ絶えず神を生きる生活であるべきです。 D、 私たちは神を表現すべきです。 1、 神の永遠の定められた御旨はご自身を私たちの中へと作り込んで、私たちの命とし、私たちが彼を表現することができるようにすることです。2、神のエコノミーにおける神の目的は、私たちが神と一となり、また神を生きて神の団体的な表現となることです。 E、 私たちは神を表現する者として神と共に行動すべきです。 1、 神はイスラエルの子たちが神のエコノミーの大きな車輪の行動において彼と協力することを必要としました。 2、私たちは神の心の願いにおいて、また地上での神の行動において神と一となる必要があります。 F、 私たちは神と共に行動するとき、神を代行すべきです。 1、 私たちは権威を持って神を代行するために、命の中で神を表現しなければなりません。アロンは復活の命を持って神を表現したので、権威を持って神を代行しました。 2. 神のために働く正しい道は神を代行することです。 G、 私たちは神と一であり、神で構成され、神を生き、神を表現し、神と共に行動し、神を代行するなら代理の神として機能することができます。 1.神は私たちを命、性質、表現、機能において彼と同じにならせて、彼のエコノミーを完成することができます。 2. 預言者エリシャは神の人として、彼の務めにおいて神の代行として、代理の神として振る舞いました。今日私たちキリストにある信者は同じように神のエコノミーにおいて代理の神として機能することができます。
クルシャルポイント1、奇跡や外側の事柄に注意を払う。古い紹介生活を徹底的に悔い改め、命の道を歩む。 1の B、 エリシャは旧約の予表であり、恵みの中の神の新約エコノミーを代表しました。 1、 恵みとは神がご自身を私たちに与え、私たちの共助となることによって、私たちのためにすべてを行うことです。2、この恵みの結果は神聖な命であり、神聖な命は豊富で高く、さらには私たちをキリストと共同の王とするに至ります。ローマ5章17節、溢れるばかりの恵みと溢れるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方、イエス・キリストを通して命の中で王として支配します。C、エリシャがエリコの水を癒した時に行った奇跡の意義と、主イエスが水を葡萄酒に変えた時に行った奇跡の意義は同じです。 それは死を命に変えることです。エリシャはキリストの預表であり、命の中で恵みの奇跡を行いました。エリアはいくつかの大いなる奇跡を行いました。例えば、天を閉ざして雨を降らせないようにし、また天から下ってくるように火を呼んで、全焼の捧げ物を焼き尽くし、水がその上に注ぎかけられるようにしました。しかしながらエリシャは彼に代わって入ってきたとき、不思議を行いませんでした。そうではなく、エリシャは命における恵みの奇跡を行いました。多くのクリスチャンは奇跡に注意を払いますが、恵みと命の事柄を無視したり、とても船舶の方法でそれらの事柄について語ったりします。パウロはロマ人への手紙で恵みを大いに強調しました。ロマ人への手紙で恵みによる義人は命の中で王として支配することへと至ります。この町、エリコの人々がエリシャに水が悪く、この地は不毛であると告げたとき、彼は水の源に出て行き、そこに塩を投げて言いました。エホバはこう言われる。私はこの水を癒した。ここからもはや死も不毛もなくなる。列王下二章二十一節。エリコはサタンを表彰します。サタンにおいて水を含めて、すべては死です。しかしエリコの悪い水はエリシャの言葉の通り癒されて、良い水、命を与える水となりました。主イエスがヨハネによる福音書で行われた最初の奇跡は、水をブドウ酒に変えることでした。この奇跡の意義は、死を命に変えることです。死を命に変えることは、ヨハネによる福音書における主のすべての奇跡と、ヨハネ3章から11章で、彼が扱われたすべての事例の支配する原則です。列王記下2章でエリシャが行った奇跡の意義と、ヨハネ2章で主イエスが行われた奇跡の意義は同じです。適用青少年大学生新人編。1、ウィトネスリー全集。1981年第2巻、上。主の回復の歴史と啓示第8編。1943年5月、私は深刻な結核に感染しました。私は2年半の私の病の期間に命の木を見ました。その2年半に私は主の回復において、また主の働きにおいて、私たちが命に欠けていることを見ました。あらゆる種類の問題は、それが何であっても命の不足の結果です。私はこのことを見たとき非常に後悔し、主の御前で多く告白し、徹底的な悔い改めを持ち、また主の御前で多くの対処を持ちました。命の木についてのメッセージは、南京において多くの生徒たちを救い、また多くの兄弟姉妹を解放しました。上海にある教会における4年間の騒動のゆえに、生徒たちは長年にわたって落胆し、意気消沈して何もすることができませんでした。これらのメッセージは彼らの霊を解放し、彼らの心を照らしました。主に感謝します。命の木についてのメッセージを通して、上海にある教会は癒されました。命の木についてのメッセージは、上海にある教会の復興のために基礎を据えました。2、命の木と善悪知識の木のビジョン、第5章。もし私たちが神を享受する道を取りたいなら、観念を変えなければなりません。もし私たちが神を享受する実際の中へと入りたいなら、支配するビジョンを見なければなりません。私が40歳になって初めて、主は私に彼を享受する道を掲示してくださいました。私は自分の20年間の時間と労力の大部分が無駄であったことに失望しました。私の祈りの大部分は価値がなく、聖書や他の霊的書物を読むのに費やした時間も価値がありませんでした。 この時私は、私たちの働きの道が間違っており、また私たちの霊的な追求の道も間違っていたことに気づきました。間違った道を取ることから大きな損害を被ったので、私は他の人たちに同じ間違いを繰り返してもらいたくありません。私が望むのは他の人たちが神を享受する道を取ることができることです。私は生徒たちにもはやこれ以上間違った道を取らないように懇願します。私たちは以前の私たちの追求の道を考慮すべきです。私たちは観念において徹底的な転換を持たなければなりません。私たちは支配するビジョンを持つ必要があります。祈り、おう主イエスよ、恵みとは神がご自身を私たちに与え、私たちの享受となることによって、私たちのためにすべてを行うことです。この恵みの結果は神聖な命です。私は長年、紹介生活の中で、奇跡や外側の祝福に注意を払い、命にあんまり注意を払っていませんでした。主イエスよ、あなたの御前で徹底的に悔い改めます。神のエコノミーにおいて、命以外に価値のあるものはありません。今日から命の道を取り、歩めますように。
クルーシャルポイント2、新約の信者たちはパウロと同じように代理の神として機能することができる。ローマ数字 2C1。 使徒パウロの長く不幸な監禁された航海の間中、主は使徒をご自身の超越性の中に保ち、思い煩いの領域をはるかに超えた生活をすることができるようにしました。使徒27章24節、パウロよ、恐れてはならない。あなたはカイザルの前に立たなければならない。見よ、神はあなたと共に後悔しているすべての人をあなたに賜った。スモール A、 この生活は完全に威厳があり、最も卓越した神聖な属性を表現する最高水準の人生の美徳を伴っていました。それは何年も前に主イエスご自身が地上で生きたような生活でした。 2. 新約の信者たちはパウロと同じように代理の神として機能することができます。航海を通して、また今マルタ島において、パウロは確かに霊の中で歩いていました。彼は確かに肉体となり十字架につけられ、復活し昇天したキリストである命を生きました。パウロの生活は実は命を与える霊の表現でした。パウロは日常生活のあらゆる状況で自分が述べ伝えたそのキリストの表現でした。彼は命を与える霊としての肉体となり十字架につけられ、復活し昇天したキリストを述べ伝え、マルタ島で全てを含む霊としてのそのようなキリストを生きました。これは後ほど書かれたピリピ1章20から21節のパウロの言葉によって示されています。そこで私の切なる期待と希望は、私がどんなことにも恥じることなく、かえっていつものようにあらゆることで大胆になって、生きるにも死ぬにも、今なおキリストが私の体において大きく表現されることです。なぜなら私にとって生きることはキリストであり、私たちはパウロの生活についてのルカの記事を読むとき、彼の生活が肉体となり十字架につけられ、復活し神が高く上げたキリストの究極的完成としての全てを含む霊であったことを見ます。適用ビジネスパーソン大学院生編。使徒28章9節、さてその場所の近くに島の首長ポプリオという名の人の土地があった。彼は私たちを歓迎し3日間親しくもてなしてくれた。8、その時ポプリオの父親が高熱と下痢で横たわっていた。 パウロは彼のところに入っていき、祈って彼の上に手を置いて彼を癒した。10、彼らは私たちを大いに尊敬して、出版するときには私たちに必要なものを船に積み込んでくれた。フットノート、嵐の海で主は使徒を同船の仲間たちを所有するものとしただけでなく、彼らの命を保証するもの、彼らを慰めるものともされました。今や無事に陸上について、主はパウロをその迷信的な人々の目に魔術的な魅力のあるものとしただけでなく、彼を島の人たちに癒すもの、喜びともされました。囚人としての長く不幸な航海の間中、主は使徒を超越性の中に保ち、思い煩いの領域をはるかに超えた生活をすることができるようにされました。この生活は完全に威厳があり、最も卓越した神聖な属性を表現する人の最高水準の美徳を伴っていました。それは何年も前に主ご自身が地上で生きられたような生活でした。これは神聖によって豊かにされた人生の中で再び地上で生きられたイエスでした。これは素晴らしい卓越した奥義的な神人であり、彼は福音書の中で生き、彼の多くの主体の一人として使徒行伝の中で生き続けられました。これが肉体となり十字架につけられ復活し、神が引き上げたキリストの生ける証でした。パウロはその航海中、キリストを生きて大きく表現しました。人々がパウロと仲間たちを大いに尊敬したのも、すなわち最高の敬意と最高の配慮を持って尊敬したのも不思議ではありません。神に使わされた大使は人々からそのような敬意と配慮を受けるはずです。証、命の享受は命の中での支配に至ることに標準を合わせると、キリストの享受と経験は豊かにされ引き上げられたことを証しします。会社における大混乱を目の当たりにして、私は強いられて命の中で王として混乱を支配することを学び始めました。新製品開発プロジェクトに携わっていた時、新製品の品質において重大な問題が発生しました。品質を担当していた部長と課長がどうしても解決できなかったので、社長が私に解決を依頼してきました。彼らは同時に外部のコンサルタントにも頼りました。私は専門外でしたが、主に祈って会社で主の証を立てるためにこの業務を引き受けました。私は主の中で絶対にこの問題を解決するという負担を持って携わりました。結局約3ヶ月後、私がその問題を解決することができました。外部のコンサルタント会社は非常に驚き、私の能力を大いに称賛しました。以前の私は命の享受が支配に至ることに無関心であったので、この不信仰のゆえに命の中で支配する経験をほとんど持っていませんでした。しかしその時悔い改めて、主の命の中で混乱を支配することを願い、神のエコノミーに従って支配する経験に至りました。祈り、おー主イエスよ。パウロは囚人でしたが、実際には嵐も周囲の人たちも支配していました。パウロは命の中で支配する代理の神でした。私もパウロと同じように代理の神として機能し支配することができます。しかしそれを妨げているのは、命の享受が支配に至ることに無関心であること、不信仰です。悔い改めて不信仰の罪を告白します。私を命の中で支配する代理の神にしてください。